ラニーのボイスメモ。ボンボボンボバババンボバンボバババンボバンボバババンボバン。ボンですね、もうね。日本お盆ですね、もうね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、第51回ですね、始めたと思います。実は今録音してるのは、8月の、6日なんですよ。これをね、ご挨拶のね、オープニングトークっていうんですかを録音してるのは6日で、一応配信は、予定なんですけどね、11日にバスッと配信かましたろうかなと思ってるんですよ。前回の配信でも言いましたが、8月の、8日の夜ですね、埼玉から車で、大阪に、里帰りします。なのでちょっと11、12、13あたりの週末はね、大阪にいてますわ。今ね、今聞いていただいてる方ちょうどその頃ですよね。はい、いろんな方に、タイミング良ければお会いしてますよね。親戚の人とか、まあ親はまあもちろんなんですけど、親戚の人とかリスナー仲間の人とかとね、会える、まあ充実した里帰りになればなとは思ってるんですけどね。なんでまあ事前に録音して、はい、配信させてもらってます。ボンボボンボボンですね。もうちょい先かね。今回ですよね、ボンのその日にちのあれがちょっと曜日と週末と合わないですよね。まあそんなこと、まあ僕はあんまり無宗教論者なんで、はい、あんまり興味はないというか、はい、もちろんあれですよ、多分墓参りは行ってますよ、もう、うん、大阪に帰ってね、速攻もう1日2日でまあ僕その先祖の墓参り行くんでね、はい、墓参りは行ってると思いますけども。ということでね、今回の配信は、まあ、ちょっと今まで、トラックの中で取りためてた、ボイスメモってるやつをね、ちょっと、配信をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。で、まあね、たまたま、まあ、8月5日にね、ちょっとユーストリームの方を聞いてて、携帯電話会社のね、社長さんとね、コンサルティング会社の社長さんがね、原発についてね、結構討論やってましたね。はい。まあ一応、まあ自然エネルギーとかを、基本の電力にして、足らなかった分を原子力でなんとか補おうというね、まあ原子力、原発ミニマム論とね、で、まあいずれね、その自然の、その自然エネルギー、まあ石油とか石炭とかっていうのは枯渇していくから、やっぱりその安定供給のために原発を、やっぱりどんどんこれからもね、まあ、安全を重ねた上で、どんどんこう、大きくしていかなきゃいけないっていう論者の方の二人のね、討論会やっててね。ね、今日9月6日で、まあね、もう50年、何十年違うな。50年ぐらい前か。50年、ちょっとはっきりあれですけど、半世紀ぐらい前にはね、日本っていうのは、その、原爆にね、やられたじゃないですか。まあ、世界でね。唯一ね。被爆国でしょ。 だからすいません、ちょっといきなり真面目な話してますけど、やっぱりね、そのやっぱり過去のやっぱりいろんなね犠牲とかの上に僕らがこの今、生活を、まあ、してさせてもらってますよね、生きさせてもらってますよね。まあそれに対してもやっぱりその先祖さんとか昔生きてた人のに対しての感謝とかね、で今の日本を作り上げてくれた、まあ、人に対する感謝とかっていうのもやっぱり考えないといけない、この8月ですよね、日本はね。でまあそのね、ああいうその東日本大震災が起きて、まあ、原発がああいう風になってね、その放射能やらセシウムやらいろんなものがねこう、まあ、問題されてて、やっぱりこのしっかりこう原子力に対して、まあ、みんながいろいろこの暑い中考えないといけない初めての年ですよね、今年ね、うん、東日本大震災の後のね。だからまあ僕もその本当に昨日は本当に、ね、寝る時間ちょっと削って1時間ぐらいしか、まあ、ちょっと本当3時間ぐらいは寝ないと次の日の仕事に支障をきたすんで、とりあえず1時間ぐらいなんとか聞いて寝たんですけど、うん、それぞれのね立場の意見っていうのは、まあ、それぞれの立場で一生懸命考えてね、その討論されてましたよ。でね、どれがいいのかって本当にわからない、僕のそのね、これ一般市民レベルだと本当にわからないし、そのそれぞれの立場でそのね、まあ決断とか決裁権利のある人たちのその努力とか判断に本当にまあ任せるしかないというかっていう立場なんですけどね。うん、ただまあちょっとこう考え興味を持つっていうことと考えるっていうことはね、やっぱり、うん、まあ日本国民として必要かなとか思いながらね、うん、まあいろいろまあ考えますよ。まあ皆さんもね考えてると思います。それぞれ意見があると思いますよね。だからまあ一緒にね、一緒にっていうか、うん、アンテナ張って考えていきましょうね。うん。本当に僕らの小さな意見は本当に、まあ、投票とかね、例えばネットでつぶやくとか、まあ、そういう部分で若干のね、その自己主張はできるかもしれないですけど、本当にちっぽけなね、僕ら力で一人二人じゃ、まあ、どうすることもできないような状況なんですけど、でもちゃんと考え一人一人がこう考えるっていうことはまあ大事かなと思いますよね。ってなんかちょっと取り留めない話しちゃいましたけど、まあそんな夏ね、はい、まだまだ、暑さはね続きます。省エネ節電も続きますね。はい、頑張りましょうね。ってことで、今回も、51回の配信よろしくお願いします。この前ね、まあちょっと時間が空いて暇な時にね、まあ自宅のパソコンでね、ツイキャス、最近まあ前からあるんでしょうけど、最近特にこう流行ってる、ツイキャス、ツイートキャスティングっていうのかな、をちょっとまあどんなもんだと思ってまあ見てみたら、まあいろんなその人がね、あれツイキャスってなんか30分単位なんですよね。30分単位でまあ、生放送、生配信ができる、その映像も含めて生配信できるやつですよね、ツイキャスってね。でいろんな人がそのツイキャスやってて、でまあ今ライブ、今生放送中みたいなとか、おすすめライブとかいうのが出てて、まあそこでたまたまね、まあちょっと目の写真 目の写真だけしか載せてない、まあ、女子がね、まあ、ちょっと喋ってまして、あ、まあ、その目がちょっと、目にグッと来てね、あ、この子良さそうと思って、で、ツイキャスでその子のツイキャスを聞きながら、まあ、ちょっとツイートでね、つぶやきで参加したり、まあ、してたんですよ。で、まあ、トラニーこんにちはとか言われて、おーすげーと、自分がつぶやいたら、それに対して生でそのね、女子が反応してくれるよみたいなね、感じで、ちょっと喜びつつね、まあ、その子のツイキャス聞いてたら、あの、後ろでね、みーみーみーみーみーみーんって、すごいセミが鳴いてんすよ。で、うわ、すげーな、すげーセミ鳴いてるというか、結構なんかすげえ田舎なのかな、その子の住んでるところとか、なんかすごい情緒あふれるツイートキャスティングだなと思いながら、まあ聞いてたんですけど、ふとね、まあ我に返るというか、あれ、そういえば、あれ、身の周りで最近セミ鳴いてねえなと、ふと思って、どうですか、まあ、関東、僕、まあ、関東に住んでるんで、まあ、関東の埼玉にね、住んでるんで、どうすか皆さん、周りで。セミ、鳴いてます？いや、なんか、鳴いてないの、気のせいかな。いや、それでね、ちょっといろいろ、まあ、なんで泣いてないんだっていうのを考えてたら、昨日ね、まあ、ポッドキャストでね、ムンコロっていう、まあ、ポッドキャストがあって、それを、まあ、ちょっと聞かせてもらってたら、聞いてたらね、そこに、そのムンコロっていうポッドキャストに投稿したリスナーさんのメールに、関東地方でセミが鳴いてないっていうのがね、やっぱ投稿されて、と思って、うわ、一緒やと思って、やっぱり鳴いてないんやと思って、で、まあ、その人のその投稿だと、その結局その、東日本大震災で、まあ、地面がね、ものすごい揺れたから、今年はセミが出ないでおこうみたいなことになってんじゃねえか、みたいなね。いや、ことを言ってて、なんか、ふわって思って。やっぱ、あれっすかね。地震の影響なのかな。まあ、かなりね、まあ、やっぱ揺れひどかったんでね。やっぱ地下っていうか、その、やっぱり、その、地下っていうか、やっぱそのセミのね、幼虫っていうんですか、やっぱあれかな、なんかおかしくなっちゃったのかなって、まあ思いつつね、もういろいろ考えてたんですけど、どうすか皆さんのところ。
ただいま、時刻は、AM3時40分です。夜中、牛三つ時の3時40分ですね。24時間な呼び方でいくと、27時40分です。まあ、その場合はどうでもいいんですけど、現在は、足立区の西新井大使、東京の足立区の西新井大使の近くを、走ってます。仕事柄ね、まあ、夜な夜なこうやってトラックを走らせてるわけですが、西新井大使って多分東京関東の三大大使の一つ、ちょっと関西人なんでその辺よくはまだ分かってないんですけど、っていうとこで、かなりでかいとこで、 初詣とかね、かなりの人出です。まあ今全然関係ない時期なんで、夜も時間なんで、ほとんど人はいない感じ。まあ、ちょろっとね、酔っ払いか、なんか死んだ吸ってるか分かんないような若い子がフラフラしてる感じはちょろちょろ見るんですけど、まあそんな感じで、今トラックで配送中です。で、配送してる時にね、やっぱ安全第一で走ってるんですけど、自分の運転とかもさ、まあ当然なんですけど、自己防衛でね、まあ、他の車の動きとかもやっぱ気をつけないとダメで、いろんな車のね見ながら、あこいつやばいなとか、あこいつ車間距離狭いなとか、あこいつ危ないなとか、まあ思いながら日々まあ自己防衛に勤しんでるんですけど、メーカーでね、これ、ま、トラックね十何年乗ってって、そのまあ経験上なんですけど、自動車メーカーのメーカーでね、そのやっぱ乗ってる人の個性がね若干出てるんですよ。で今から言うことをね、ちょっと不快に思う方いらっしゃるし、お前それは勝手にお前が思ってるだけやろっていう意見もあると思うんですけど、まあ、あくまで僕の個人的な意見として聞いてもらいたいんですけど、一応僕が、運転しながら、思ってるので、メーカーのスバル、このねスバルにね乗ってる人の運転は、トラックドライバーからすると結構こう怖いんですよ。誰よりも先に僕は1台でも信号1個でも早く行くんだみたいなね、悪い言い方すると常にレース気取りみたいな感じの人が多くて、まあ、車線変更も多いし、車間距離は取らねえし、急ハンドル急ブレーキみたいなね、かなりせかせかしてる人が多いかなっていう感じはあるんですよ。乗ってる人すいませんね、そんなことねえっていう人もいると思うんですけど、すいません。まあ一応スバル車を見るとかなり、あ来たって感じで気をつけるようにはしてますね。あと外車で言うとね、ベンツとかね BM とかみんな怖いとかって、まあねちょっといろんな人が乗ってらっしゃるみたいなんで、怖いとかイメージ若干あるし、こう高級車なんでね、ぶつけたりすると大変だからっていう感じもあると思うんですけど、僕意外にベンツとかは逆にそんなにも恐怖感ないというか、大丈夫なんですけど、ボルボがね、ちょっと嫌なんですよ。ボルボにね乗ってる人はね、例えばコンビニから出てくる時とか、あそれあかん、アウト、それはもうこっちブレーキ踏まへんかったらぶつかるよみたいな時にふっと出てきたりとか、あとは車線変更した時にね、俺のハザード出して俺しないとか、僕そのボルボ乗ってる人は僕がここに走るのは当然でしょうみたいな、なんかそういう空気感出してるんですよ。あれ何なのかな、こう譲ってもらえて当たり前、みたいなね、 結構僕のためにこの道あんでしょみたいな空気感出してるんですよね、あれね。だからボルボに関しても、というかボルボ乗ってるやつのことはムカつくことがかなり多いです。まあね、僕なんかね、こう小市民なんでね、クソ会社乗りやがってみたいな、そういうちょっとね、偏見みたいな、なんかこう弱いなんていうかな、こう自分のね、こう貧乏さを棚に上げてねみたいな、そういうのもあるのかもしれないですけどね、斜めな目で見てね、そういうのもあるかもしれないですけど、そういう風に感じてるんですよ普段は。で、話は本題は、こっからのことがまあ切に言いたいんですけど、スバルもねボルボも最近ね、こいつに比べりゃ大したことないなと思ってる車種が1台ありましてね、それは、トヨタのプリウス。プリウス怖い。もうこれはほんとね、怖いっす。結構ね、友達とか同僚とかにね、その話すると、そうだよね、プリウス怖いよね、とか、結構意見あったりするんで、これは結構ね、確信かなとは思ってるんですけど、プリウス怖いっす。あれはおっかない。でね、自分なりにね、その、理由もなくね、怖い怖いって言っててもね、乗ってる人に失礼なんで、ちょっとなんでかなって考えてみたんですよ、プリウス。で、以前ね、僕一回、プリウスを、トヨタのイベントで、栃木のツインリンク茂木にね、トヨタのイベントで行った時に、プリウスを、結構な時間試乗できる機会があって試乗してたんですけど、その時にね、意外なことを言われたんですよ。それは何かというと、プリウスはね、走ってる時は電力、その充電池の中の電力消費するんですけど、ブレーキを踏んでる時に充電しますと、バッテリーを。だからブレーキを踏んでください、よく踏んでくださいって言うんですよ。ああと、ブレーキ踏まないとどんどん燃費が悪くなりますみたいなこと言われるんですよ。へえって。で、エコドライブなね、普通の車のエコなドライビングとしては、なるべくこう緩やかな加速に緩やかな減速で、一応僕普段から心がけてるのは、その例えば信号前の方で、自分の目の前の先の信号が赤だったら、そのブワーってスピードを上げてんじゃなくて、ある程度前手前からその赤になるとか、赤信号を見ながら、だいたいこの赤信号に、いい感じでこう止まれるスピードに、どんどんこうエンジンブレーキだけでね、ちょっとエンジンブレーキのことよくわかんねえって言う人はちょっと申し訳ないですけど、一応エンジンブレーキって、そのブレーキを踏まなくても、アクセルを離すと車って自然に減速していくっていうのがあって、それを使いながら、だんだんスピード落としていくので、極力ブレーキをね踏まないでいい運転を普段してるんですよ。なのに、っていうか、まあ、その試乗の時にね、僕がそういう運転をしようとすると、横に乗ったね、トヨタのね、そのアドバイザーみたいな人が、お客さん、もっとお父さん、もっとブレーキ踏んでください、ブレーキ踏んでくださいって言うんですよ。ブレーキ踏まないとどんどんバッテリーなくなってエンジンかかっちゃいますから、みたいな。みたいな、ものすごい戸惑いなんですよね。で、結局多分、乗ってる人も、普段から乗ってる人もね、まあ言われてるか言われてないか分かんないですけど、 ブレーキを踏んだ方がいい車だっていうか、そう、もうブレーキを踏む、ポンポン踏むことに、だんだん慣れてきてると思うんですよ。だから、プリウスをね、一緒に走ってるとね、もう、とにかくね、怖いなと思うのは、ものすごいブレーキがパカパカ、パカパカパカみんな踏むんですよ。で、あ、それもなんかこう結構周りから見てて怖いと思う原因かなとっていうのがまあ一つあって、あとね、ちょっとこれは間違ってるかかもしれないですけど、プリウスってエコカーでしょ。でエコカーってエコカーなんですけど値段高いじゃないですか。で高いけどエコカーを導入するって、まあね、比較的お金に余裕あるね、一般の方もそうなんです。まあ、買うかもしれないですけど、企業さんでね、もう、なんか、うちの会社はエコですよ、みたいなことアピールするために、あえてね、営業者をプリウスにしましたよ、みたいな、いい子ぶりって言うとちょっと語弊あるんですけど、そういう感じでプリウスを結構導入してる、まあこう、公共団体だったりとか企業とかねさんとかいると思うんですよ。でそういう企業とかで団体とかで無理くりプリウスに乗せさせられてる営業マンとか社員さんがね、ね、運転荒い。まあ、基本ね、営業、白塗りのああいうバンとか乗ってる営業マンのって、やっぱり普段からずーっと車でね、すごい乗ってるんで、運転がお上手でね、自分の運転ね、あれでしょ、うまいとか思ってるんでしょ。で、まあ、バンも結構ね、運転がやっぱり激しいんですよ。でね、そういう人がね、多分最近プリウス乗ってるんじゃないかなと。特に白塗りのね、プリウス。あ、ね、だからね、プリウスってエコカーなんで、なんかもっとこう優しくスタートして優しく止まってみたいな、こうイメージとしてね、優しい車ってイメージがあるんですけど、とにかくああいう人たちって、全然プリウスのあれですかね、いいところ全然使ってないですから、ものすごい飛ばすし、とにかくひどい。だから、びっくりするんですよね。こっちはおとなしいなと思ってる車が、ものすごい荒い運転で、首都高とかね、高速ぶっ飛ばしたりするんで、それでかなりね、衝撃的に印象、そういうイメージが僕の中で焼き付いてるかもしれないですけど、ま、とにかく、まあ、一応自分の中で分析したら、プリウス乗ってる、人の、中で、なんていうかな、こう、ブレーキパンパンパンパン踏む、ご年配、ご年配のその方、ちょっとお金も余裕あって、今度は車買うのエコカーでもいいんじゃないみたいな感じで乗ってるご年配の方ですわね。ブレーキパンパンパンパン踏んで、そんなにも運転しょっちゅうしなくて、たまに週2、3回乗るみたいな人。下手したらもう右足でアクセル踏みながら左足でブレーキ踏むみたいなね、人とかね。多分、そういう人が乗ってるのと、あとそういう、荒くれ営業マン。がね、プリウスに乗せわざわざわざ、ま、わざとプリウスに乗せられてるみたいなパターンがね多分多いんじゃないかなって、あくまで僕の本当個人的なね分析なんですけど、だからプリウスは見るとかなり慎重にこっちも自己防衛、かなり自己防衛のねアンテナがピーン立ってくるんですよプリウス。皆さんもね、エコカーですよ。エコカーで環境に優しいとかって言ってますよ。あれでもね、優しくないですから、プリウス。気をつけてくださいね。
1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、あの同僚がね、まあ、話しかけてきて、トラニーさ、トラニーの彼女って確か狭山だよねって言うから、うん、そうだけどって言ってね、西武ドームに行きたいんだけど道詳しいよねって言われて、まあね、埼玉がよくわからない人はわかんないと思うんですけど、まあ、西武ドームって、狭山市とか、あと東京都の橋の、にある狭山湖っていうね、湖があって、その近くにあるんですよ。で、まあ、埼玉で言うと西埼玉っていうところなんですよ。で、まあ、僕とかね、その同僚が住んでるところは、まあ、東埼玉なんですけどね。埼玉って、まあ、そこそこ、まあ、でかさはそんな、まあ、いろんな、まあね、市とかに比べたら、そんなに、まあ、でかくもないと思うんですけど、ただね、西と東、埼玉、西埼玉と東埼玉をね、行き来する、アクセスする道がね、いまいちね、ちゃんとね、こう計画的に整備されてないというか、時間がね、ものすごくかかるんですよ。混むしね、まっすぐ綺麗な気持ちいい道もなくてね。で、まあ東埼玉の、人間からしたら、その西埼玉、まあ西東京にあるその西武ドームとか、あの辺あたり、まあ、ケンジジ、まあ、リスナー仲間のケンジジとかが住んでるその相模原とかね、その辺ってね、ものごつ遠く感じてるんですよ。で、まあ、もちろんその、僕の同僚もね、西武ドームって一体どうやって行けばいいや、みたいなね。ことらしくてね、もう開目見当つかんと、でどっから行ったらいいんだみたいなことで、でまあまあそいつはまあ僕のね、この不定なこう僕を知ってるんで、まあね、彼女がいてるならよく知ってんだろうみたいな感じなんでね、まあまあまあ僕もまあそれは狭山湖っていう湖のね、近くがまあラブホテル街だったりするんで、まあ、ちょこちょこね、まあ、お世話にはなってるんでね、道もまあそこそこ知ってて、でまあ一応、まあ、越谷からだったら、まあ草加から外環乗って、外環から関越道乗って所沢で降りて、そこから国道でこう行くコースと、あとまあ夜中だったら浦和抜けて埼玉大学の横つるっと通って所沢抜けるコースと、あとは国道でね、国道16号で下でぐるっと岩槻とかあっちの方回って行く道とかいろいろあるよみたいなことを言っててね、でお前でなんで西武ドーム行くんだよみたいな聞いたら、いや実はAKB48 のライブに行くんですよって言ってて、おいおいおいと、AKB? って、まあ、そいつ AKB のこと好きっていうか、そいつの息子がね、高校生なんですけど、あ、そいつがね、年齢確か38、9かな。あれ、まあ、息子がね、AKB のこと好きで、みたいなことは言ってて、俺もちょっと好きで、みたいなことは聞いてたんですけど、まあライブに行くと、いやお前そんな好きなんと、いやもう当然じゃないですかと言い出して、いやファンクラブにも入ってると、ってで、ファンクラブに入ってて、ファンクラブでチケット買おうとしたらそのチケットが買えなくて、で一般発売でやっと手に入れたんす、1日だけみたいなこともすっげえ目ルンルンさせながら 喋ってて、うわこいつすげえとか思いながら、まあまあでもね、まあ人それぞれね、うん、好きなもんあるんで、それはもう素晴らしいことですわね、誰かをね好きになるっていうのは。ああそうかそうかと、まあ西武ドームね、駐車場ね止めれればいいねみたいな感じで、まあ楽しんでこいよみたいなことを言ってて、でまあ先々週の金曜日かな、その AKB がね、48が西武ドームで、コンサートをやったみたいなんですよ。あ、金曜日っていうか 3days だから、木金土か金土日かなんかその辺でね。ほいでもう先日まあそいつと会ったんで、で会った、おいどうやって AKB っつったら、もうニコニコニコニコしてて、いや虎に、いやすごかった、いやもう最高、まあ、中盤まではまあちょっとダラダラっと来たんだけど、中盤からもうラストに向けてもう最高だったよみたいな、超テンション上がって喜んでて、はぁそうなんだ、何お前みたいなおっさんでも楽しめた、楽しめたんつって、いや何言ってんすかとかって、いや今度ねやるとき 3days 3日間とも行きたいみたいなね。
今ですね、首都高速の、4号線の上りの代々木パーキングエリアで休憩中です。ここの男爵コロッケがね好きなんですよ。音は聞こえないけどホクホクしてね、1個100円だし、うん、うまい。いつもチョフとかあっち方面の配送、相模原とか、相模原違うな、うん、とかあの辺の配送行った帰り4号線を登ってくるんで、首都高のね、いつもここの男爵コロッケが楽しみです。このね代々木パーキングエリアっていうの、結構景色がいいんですよ。180度なんかパノラマでこう高速道路がちょうど前をね、首都高がこう、なんていうのかな、すごく大げさなんですけど、ひらがなのひの文字、ひっていう文字みたいにこうカーブになってるところの、ちょうどそのひのなんていうかな、この下の部分っていうの、そこのこの部分にパーキングエリアがあるような感じなんで、こうかなりの距離を見渡せるんですよ、サービスエリアからね。僕はここのサービスエリア好きです。ただ大型トラック用の駐車スペースは3台しかないのと、で大体そういうとこにこうマナーのね悪いね普通車が止めてんすよ。だから結構止めれる確率が低いんですけど、今日はなんとか止めれました。うまい、男爵コロッケ、うまい、幸せ。
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。